もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
11月21日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私、木部俊夫と
シーラです。
あれ、二人、
あれ、
ユキサダ監督は、ユキサダ監督は
どこに、
ユキサダ監督、もしもし、もしもし、もしもし、
あ、もしもし、
おお電話出演、今日は今どこにいるんですか？
東京の江東区にある演劇の稽古場にいるんですね、今。
あ、舞台の。
そうなんです。
ブエノスアイレス午前0時の稽古中ということですか？
はい。もう今日は稽古を、この出演しなきゃいけないんで、早く終わって
ます。あ、すいません。申し訳ございません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
貴重なお時間をね。
もう、来週の金曜日から。
もうめっちゃもう切羽詰まってる。
うわー、そんな時に。
大詰めですね、大詰めです。
今日はまあ一応先月の菊池国際交流映画祭の名場面などもお届けしながら、監督の話も聞いていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。
はいはい、
じゃあまずタイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーい、スタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオ、熊本と東京を結んで2編中継で生でお届けしております。
生です。
皆さんからのリクエスト、メール、ファックス、お待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200 番でお待ちしております。
ユキサダ監督、つながってますか？
はい、
まあ今日はちょっとね、先月の、10月の11、12に行われた菊池国際交流映画祭の、まあ、話からいきたいと思うんですが、メールが来ております。
はい、ラジオネームゆいさんです。ユキサダ監督、木部さん、映画祭お疲れ様でした。菊池文化会館で朝から行き、映画三昧、監督のここだけの話がいろいろ面白かったです。本当楽しかったです。ありがとうございました。高良くんも本当よか男ですね。好青年、話も歌も歌ってくれるなんて聞けて得した気分でした、といただきました。
はい、
いや結構たくさんね、行った人からの感想のメールが来てるんですよ。うん、監督2日間本当お疲れ様でしたって感じでしたけど、どんな感じですか？もう
やりきった感じ。打ち上げで、不覚にも涙を流れ
て、なんか噂には聞いておりますよ。
なんでこんなことになってんだろうっていうね、そんなことを映画の現場でもないのに、すげえ感動しちゃって、感動しちゃったっていうのはね、なんだろうな、菊池の重視で作られてる映画祭だから、プロが一人もいないんですよね、映画のプロが。で、映画のプロが一人もいないのにもかかわらず、結構俺はもうプロもう助監督とか制作の扱いと同じように、ああでもないこうでもない、あれあれこれあれって言ってきたんですよ。で、彼らやっぱりほら仕事を持ってやってる人たちで、結構仕事とかも、もう多分結構おろそかになったと思うんですよね。でそれでやりきった彼らの顔を見てたら、なんか泣けてきて、だからほら、できないやつを育てると泣け、なんかむしろ無性に可愛いっていう、先生たちが、出来の悪いやつほど可愛いんだっていうね、なんかでも、なんかすごい、すげえみんな頑張ったと思うんですよね、すごく。で、目標だった、菊池文化会館を満員にする、800席あるんですよ。800席をほぼ満員にした会が2回あったんですよね。
すごい、すごい、本当すごかったですよね。だって菊池の市長も来たし、くまモンも来たし、もうゲストもすごいことになってましたからね。
結局やっぱりやればできるんだっていうこと、彼らはすごくそれを成し遂げたし、でね、誰かがね、なんかこう7人いたんです、偶然に。その
スタッフが、
スタッフのね、僕が、要するにもちろんたくさんいたんですよ、だけどすごく確認になってるスタッフが7人いて、 周りでいろいろやってくれた人たちが僕の指示を受けて、受ける人たちがいたんですね、責任を持ってやってる人たちが。で、なんか七の侍みたいだなと誰か言ったわけですよ。で、なんかでもなんかこう白石和也監督とかね、はい、あるいは凶悪の監督とかも来てたんですけど、はいはい、ミルクマン斎藤さんとか、あの映画評論家の方とか来てたんですね、みんな。で、七の侍だって言った後に、でも勝ったのは私たちじゃないの、なんかあの農民たちだって言って、うん、なんか農民であり七の侍でもあったっていう、彼らが菊池のスタッフたちがね、
そう、地元に根付いてる感じがね、うん、
うん、そうそう、じゃあ俺何なんだよと思うんだけどでも普通はほら結局七の侍の黒沢家のね、七の侍だったら僕が侍側にいて何人かを連れてきて、
うんうん、
なんかこうなんていうの、映画祭を盛り上げて大成功させましただったら七の侍になるんだけど、うん、なんか頑張ったの彼らで、結局僕は支持しただけで、だからそれ、そういうこと思うと彼らのこの頑張りにね、なんか拍手を送りたいなと思ったし、
うん、
なんか投げてきたんですよ、一番できる悪いね、あのね、セリカー君っていうですね、ポスター作った男がいて、出来が悪いって本人かわいそうなんだけど、すげえ頑張ったのね、彼は。彼は変わったしね、だいぶね。でも、そう、なんか彼と喋ってたら、彼のこと喋ってたら、なんか泣けてきたっていうね、不思議な話でね、こんな気持ちになったの初めて
です。で、この2日間を、まあ、あの、月刊ユキサダイサオでは、いろいろこう、音を取らせてもらってて、
はい、
それをですね、まあ、2日間、まあ、十何時間分の素材があるんですけど、それをギュッと凝縮して13分ぐらいに今した名場面集を作りましたんで
、
これをちょっと今から聞いてもらいたいと思います。じゃあどうぞ。いよいよですね、これから、まあ、メインゲストのホラケンマさんも呼んで、はい、トークショー、まあ、T チームも、やっていこうかなと思ってますんで、はい、皆さんからの質問なんかも受け付けたいなと思ってます。
もう質問考えてくださいね。
コーラケンマさん、大きな拍手でお迎えください。
すごく感じるのは、コーラケンゴがあの感情を込めるところってやっぱむき出しだなと思ったんですよね。あの涙が流れるって、あの本当に技術で涙を流すっていうことができる俳優さんたちもたくさんいるんですよ。まあコーラ君がどうなのかちょっとわからないんだけど、鼻水出てるじゃない。
ああ出てましたね。
鼻水が落ちるっていうのはこれね、技術じゃできないんですよ、本当に。分かるでしょ。でも、
あの、分かるし止まんないし、だから初期の頃って、これも初期だと思うんですけど、まあ、僕いつも溢れ出るから、溢れ出まくってそれをコントロールいつもできないですね。でもそれって最初の頃は良かったっていうか、役もそういう溢れ出していいかな、なんかもう、あ、今はこう溢れ出るのコントロールできたらいいなと思ってますけどあの役が変わってきたので、だんだん大人になってきたとか、だからそういうのは必要かなと今思います。
そろそろあのお客さんからの質問みたいなものも受けたいなと思うんですが、
あの挙手を、あ、もう手上がりました、はい、まあ、もう
じゃあそちらの
して
マイクあります。
マイク、下下下下、
そちらの
手上げてください、手上げてください、はい。
奈良から来ました。
あら、奈良から
4年の理性です。ケンゴくんが出てる映画をいっぱい見てきたんですけど、この映画が一番ケンゴくんの演技と主題歌が合ってると思ったんですけど、あのケンゴくんはどう思いますか？
ありがとうございます。お兄ちゃんな。
奈良から来ました。1年生のロデです。新
聞配達
のところがかっこよかったよ。
新聞配達
はしたことありますか？
お兄ちゃんの花火は、まあ、僕の中でどっかちょっとモデルがあるんですよね。自分も転勤族だったっていうのもあると思いますし、なんかこう、なんだろうな、 自分が本当通ってきた感情で、しかも自分のそういう恥ずかしい部分というか、なんかそういうのをすごいこう出させてもらったって感じです。だからこれでやった、多分22歳の時からやったのはもう多分二度とできないから特別です。
はい、ありがとう。
で、新聞配達は実は M っていうのでやってて、ぜひ、あの、10年後くらいに見れる。
ちょっとまだね、
まだ、
まだ見れないタイプの映画なのね。
なかなか R 指定ついてるのも多くて、自分の
あと10年くらいしたら、ね、あのレンタルで見てくれるといいかもしれないね。
M っていうね。
平成始まりラッセンズの、プロデューサーであります、ワウワウの井上守さん、主演の高良健吾さん、そして、今回連ドラ初挑戦となります、月刊浮沢勲でもおなじみ、熊本が生んだ映画監督、浮沢勲監督です。原作の吉田修一さんも太鼓判ということですよね。プロデューサーとしてはすごく嬉しい言葉ですね。
本当に一昨日吉田修一さんに全話をご覧いただいて、まあ、一話だけご一緒に見させていただいて、あとはあの DVD を渡して、さて翌日にすぐご連絡が来て、まあ、本当に素晴らしいっていう、まあ、吉田さんがそんな風におっしゃってくださるのもなかなかないんですけど、まあ、これは本当に素晴らしい、なんかこんだけあの自分の名作でこう泣かされたの初めてでっていうのをすぐ連絡くださって、まあ、本当にありがたい。
吉田さんも続きが待ちきれなくて家に帰って見たということですね。
それ吉田さんらしいね。ちょっと横道洋介っぽいでしょ。夜中にこう見ちゃうんだっていう朝まで。
あともう一つやっぱり小倉さんがあの横道洋介もやってらっしゃって、あの、まあ、吉田修一さんとか自分の作品の次に、まあ、あの小倉さん関わってくださると本当になんか任せられる安心感みたいなことをすごく欲しいです。本当に小倉さん出てくれると自分の作品が映像化されてすごく輝くっていうことをすごく欲しい。
平成サルカニ合戦図一堂に揃って、一言ずつ皆さんからメッセージをいただいて締めたいと思いますが、塩野安也君から、
はい、
一言。
はい、今回ですね、本当にドラマの主題歌を歌わせていただくというのもすごく初めての経験で、本当に何だろう、まあ、去年の1月にデビューをしたばかりの私がこんなにも素敵なドラマの主題歌を歌えるのかなっていう不安も本当にあったんですけど、本当に監督の支えだったりいろいろな方々に協力していただきながら今回すごく素敵な、曲が出来上がったなというふうに思っています。今回平成サルカニ合戦図本当に何だろう、すごく私自身も素敵な作品になっているので、まあ、そんな作品も、私自身も盛り上げていけるように心を込めてこれからもこの曲を歌っていきたいなと思っています。今日皆さんの前で歌えたことも本当に、ドラマの主題歌歌わせていただけるからこそだなと思っています。本当にありがとうございます。これからも頑張ります。
さて続いては、まあ、挿入歌を作っていただきました、バンド忘れらんねえよの柴田隆弘さんから一言お願いします。
はい、熊本出身です。はい、僕も、同じで初めて、ドラマにその自分の作った楽曲を提供させてもらって、でもうその雪貞監督がその僕が所属してる事務所のその会議室で初めてそのお会いしたんですけど、もうその時からものすごい熱量で熱くて、もうとにかく僕はあの自分の作った楽曲がその実際にその劇中でこう歌われるシーンがですね、もう楽しみで仕方なくてですね、もうそれを見るのが本当楽しみですね。だからぜひですね、皆さんもですね、そのまあもちろんあの全部楽しみだと思うんですけど、そのシーンも集中して見てもらえるとですね、すごい嬉しいなって思います。よろしくお願いします。
続いては主演の高良健吾さんから一言。
もうスクリーンで見られないかなって思ってた自分の主演作がこういうふうに地元でかかって、それで多くの人に見てもらえるっていうのは本当嬉しいです。どれも何というか自分は出てしまっていますし、まあ何というかそういう部分あるけど、でもなんかその瞬間瞬間 今日のこの時間のこのシーンで何ができるかなっていうか、ここで何が出てくるのかなって思いながらいつもやってて、それが正解とか不正解とかあるようなないような、なんかそのとこでやってて、でもすごい熊本出て気づけることがたくさんあって、でなんかその熊本のいいところもすごい気づきましたし、だけど外に出た人間だからこそ気づくこともたくさんあって、でそういう思いってこの順平の中でもたくさんあります。故郷に対する愛だったり、それは多分きっと皆さんと重なる、順平の気持ちは重なるときっと思います。ありがとうございました。本当に
ご覧になりました。今日一日で皆さん、なんかさらに一層コーラファンになったと思いません？なんか僕はそんな気がします。
まさに久田監督が昨日映画祭でいろいろ走り回って、スタッフに指示を出したりしてらっしゃるところ、あれなんだっけなこの感じって思ったんですよ。あ、これ映画の撮影現場だと思ったんですよ本当に私も助監督の経験があるので、久田監督が何か言うと、あ、やばい、それやらなきゃっていう感じで机とか運んだりとかしてる感じが、なんかみんなで本当になんか映画の現場をやってるような気がそんな雰囲気になって、まあ、これは本当に素晴らしい映画祭だなって思いました。
どうですか、
楽しかったでしょうか。
やっぱなんか映画祭を作るってね、菊池のこれ、ね、スタッフがね、そういう意味では映画を一回も作ったことがないスタッフと一緒にやってるような感覚なんですよね。で、だからでも不思議なもので、映画を作ったことがない人に対して優しく教えたりしたら絶対成長しないんですよ。映画作ったことない人間でも、てめえこの野郎殺すぞとか言ってるんですよね違うっつって、あっちだこっちだって口が悪いんですけど、で昨日もお客さんを大切にしなきゃいけないのに、お客さんの目の前で違う、座ってもらえ、座ってくださいって言ってすごい存在に扱って、もう本当に昨日不愉快な思いした人もいると思うんですけど、なんか映画ってそうやって作ってるんで、なんかそういうのを感じてくれっていう、なんかこうこれ詭弁ですけどね、そういうことを言って、映画祭ってそうなるといいなっていうふうに思って、これからもなんかね、なんかいい、僕は今回すごいこれは見てもらいたい新作ですから、なかなか見れなかった映画を見れてよかったですよね、これは本当に。
この映画祭で参加していただいて感想を聞かせていただければと思います。
じゃあ白石監督、
はい、2日間最初から最後まで僕も今日もずっと映画漬けのように見ました。本当にいい作品 でやっぱり映画祭も映画作りもそうなんですけど、どっか破綻しなきゃ面白くないっていうところで、菊池映画祭昨日もすごい破綻がいっぱいだったと思うし、素晴らしい映画祭だったと思います。ただ私も作り手 の端っこにいるものなので、次来る時はですね、ぜひ作品を持ってまた皆様にお会いできればと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあミルクバー斉藤さんに。
はい、斉藤お願いします。
いや、もうまあいろいろな映画祭、寄せてもらうんですけれども、菊池映画祭本当に素晴らしい、空気が何といっても映画祭のね、空気が何といっても抜群に良かったです。ちょっとね、昨日の、夜会とかその前 の舞台挨拶とかのあたりからもちょっと感動してしまったりしてですね、こんなことはなかなかないんですけれども、本当にちょっと稀有な映画祭だと思います。で今日の朝ですね、菊池 の大きな樫の木の一本、まあ、ポスターになってる樫の木なんですけど、そこに、監督たち、皆さんと一緒に、行きまして、そのあまりの、なんて言うんですか、異様と言いますか、異様というのは、素晴らしいという意味と、異様なこの木の根っこの形ですね、洞窟になっているような、そういうのを見まして、で、久田監督がおっしゃってたんですが、映画を撮るときにカチンコですね、あのカチンコがカシの木でできていると、カシの木が一番いい音がするんだと、そういう意味も込めて、この映画祭のポスターにカシの木を使ったというようなことをおっしゃってたんですけれども、 なるほど、そういうようなシンボリックなものがこの町にはあるんだと。でぜひもうまあ、リニューアルと言っていいのかな、この映画祭、この機会にますます伸びていただいて、もっと面白い映画祭に、成長していけば、嬉しいなと思います。で僕もぜひまた来年呼んでください。ありがとうございます。
ということで、
はい、
13分少々に2日間を凝縮しました。まあ相当面白いシーンが漏れているんですけど、いろいろ
でしょうね、
監督ちょっと聞いていただ聞こえてました、監督、
はいはいはい、
聞こえてました、
はいはい、
ちょっと、
うん、聞こえてましたよ、
はい、面白かった、例えば真夜中の映画祭とかね、
うん、
あとなんかゲストのフォルマの梅野なぎささんとの出会いのエピソードとかね、
うん、
北田監督のとか、あと、まあ、韓国からのお客様のチスルの監督さんとか出演者の方の特集なんかも行われて、うん、すごい国際的な部分があったりとか、もう、もうね1割も伝わってないですこれ。ごめんなさい。
行った人にしかねやっぱりわからないところもあります
ね。いやそうですよ、だから来年来てほしいですね。
そうですよね。
だから映画祭の楽しみ方っていうのを知った方が多かったんじゃないでしょうかね、これで、
う
ん、
というか映画祭がね、よく映画祭が映画主体になっていますよね。もちろん新作の映画があって、監督の、まあ、その説明というかその映画がどういうふうに成り立ってるかって映画に特化してるじゃないですか、
うん、
でこの菊池映画祭の特徴は、僕が映画祭に行って楽しかったことを、一般 の, 来た方たちに感じてもらう、
うん、
っていうのが趣旨なんですよね。
映画以外のいろんな楽しみ方がたくさんありましたもんね、
う
ん、
そうです。だから映画を、まあ変なんです、映画を魚にいろんな出会いがあったり、いろんなところに場所に出会ったりとかね、うん、人と出会うとか、でその知らなかった映画に出会う、で映画のバックグラウンドに出会う、
うん、
なんかそういうことをなんかこう感じてもらうのがなんか菊池の映画祭だっていうふうに方針を決めてたんで、
うん、
だから、例えば、まあ、いずれやるかもしれないけど新人のコンペティションやる、を創設するとかね、だから賞をあげるとかさ、よくあるじゃないですか、そういうなんかこう大それたことはしてないですよ、
うん、
我々の映画祭は映画のを映画祭を楽しみに来た人たちが楽しめる映画祭、
うん、
それをね数年続けていってですね、うん、多分他に多分ないと思うんですよね、そういう映画祭が、
うん、
で僕はやっぱ人の映画祭、例えば奥さんの映画祭行ったりとかして楽しかったことがいっぱいあるわけですよ、
うん、
それ何だったんだろうなと思ったら、映画を見ること以外のことで楽しいことが多いですよね、
うん、
雰囲気です、雰囲気に酔うんですよ。
いや多分ね、そんな方からのメールが来てるんですよ。
はい、ラジオネーム LL さんです、先日の菊池映画祭はお疲れ様でした。初日に見に行き一日どっぷり楽しかったです。高良健吾君を見たくて行ったのですが、忘れらんねえよう初めて聞いて、おーいいな、覚えとこうと思いましたといただきました。
まあ特に菊池の夜会でのライブがあったじゃないですか、これがやっぱこうなんか映画と映画から生まれたなんかスパークする瞬間だったような気もするんですけども、うん、
そうですね、今ちょうどワンワンで、先週の土曜日、日曜日、土曜日ですね、土曜日から
平成サルカニ合戦図、
平成サルカニ合戦図が始まったんですけど、はい、まあ今1話が終わって、はい、いよいよ2話からその歌が聴けるんですね。
ああいよいよ、
いよいよ、
で、その挿入歌をね、まず熊本の忘れらんねえようなしばらくに頼んだっていうことから、
うんうん、
まあ、この平成サルカニもお披露目できたし、
うん、
その歌もお披露目できたという、で当日はコーラも歌ったと、
うん、
その時の模様はちょっとね音質あんまり良くないんですけど、ちょっと取れてますんでこちらの方をお聞きください。
あ、そうですか、はい、
いやね、これですね、僕 なんでここに座らせてもらってですね歌を歌ってるかというとですね、まあ、こう 見て分かると思うんです。僕そんなにイケメンじゃないじゃないですか。どっちかっていうとね、どっちかっていうとイケメンじゃないじゃないですか。ああそう、うるせえうるせえ、もうちょっと気にしてるんですよ。髪型も今日決まってっからとか気にしてるんですよ。で、なんでここにこれで歌をですね、あんた最高の人たちにですね歌えてるかと言ったらですね、ドラマにですね楽曲を提供したからですよ。ねえ、バーターってやつですね。え、それでここに来てるわけだから、その歌を歌わないとダメですよね。ねえ、それをですね、ちょっと一曲歌って、ここはですね、リードを歌ってもらおうかなと思ってました。僕らの居場所っていう歌ですけど、よろしく。
ということで、ねえ、こっから先はもうワウワウの先生作家先生で、
あ、本物を本番本番を
聞いていただきたいと思いますが、監督、もしもし、
はいはいはい、
繋がってますか。
はいはい。
ということで、まあ当日はこういうライブもありながら、
うん、
盛り上がった夜だったということなんですけども、
うん、そうですね。あの菊池の夜会は本当大成功で、あのちょうど夜会のね、
はい、
能舞台が菊池の真ん中に、町の真ん中にあるんですけど、そのすぐその隣のおじさんがね、居酒屋で出会ったんですよ。
あ、偶然に、うん、
偶然に。そしたらね、いやよかったよと、隣のおじさんですよ、うるさかったはずなんですよね。そのおじさんを見ててすごくよかったと。今まであんな若い人たちがいっぱい菊池の街にね溢れてる、でみんなが笑顔でみんながこうその特に集中して見てる、楽しそうにして見てるのを見たのは本当に久しぶりだっておじさんがいて、結構今年目した方だったんですけど、すごくねそれがね嬉しくてね、なんか本当に良かったって言って、スタッフの名前とかも名前で呼ぶようななんかこうおじさんだったんですけど、すごくそれがねありがたかったですね。なんかこう菊池がある種、まあまあ全員が一体になったかどうかわからないんだけど、なんか一瞬でもなんかこう一つになった感じがなんか感じられたし、すごく良かったなというふうに思いますけどね。
来年も行われるなら、ぜひ本当にこの放送を聞いてる人は参加してもらいたいですね。番組の後半ではまあちょっと菊池以外の話も聞いていきますからね、まだこのまま待っとってくださいね。
はい。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。